マルコによる福音書第10章の17節から19節。イエスが旅に出ようとされると、ある人が走り寄ってひざまずいて尋ねた。良い先生、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうか。イエスは言われた。なぜ私を良いというのか。神お一人のほかに良いものは誰もいない。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、奪い取るな、父母を敬え、という掟をあなたは知っているはずだ。以上です。何か物事をこう判断するというのはとても難しいっていうかですね、どうしてもですね、自分の考えが先に立ってしまうので、公正な判断というのはできないだろうなと思います。まず先入観というのがですね、ある、その先入観があるとですね、その人をどうしてもそういうふうに見がちっていうことなのかなと思います。だから人をですね、裁く仕事をされていたりですね、裁くというかですね、裁判官とか大変だろうなと思うんですね。また調停する人っていうのもですね、大変だろうな。資料を読まなきゃいけませんけどですね、でもその資料を読んで判断するときに、きっと自分のですね、考えとか自分の思いとかがあるから、そうやってしかそれを読まないとするならば、どう判断するんだろうなと思いながらですね、見ておりました。そう思えばですね、最近オウムがですね、オウム真理教の7人の方が処刑されましたけど、あれも誰がどう判断するのかっていうとですね、難しいことかなと。良いか悪いかっていうのはですね、分かるわけですが、結局一つの判断基準っていうのをですね、私たちは多分持ってるんだろうな。その判断基準が一体何であるかという。ですから、イエス様がなぜ私を良いというのか、あなたの判断の基準は何か、というふうに今日はおっしゃったのじゃないかなとも思うのです。イエス様は今日ですね、旅に出ようとした時にある人が走り寄ってきてイエスに質問をします。彼は金持ちだったと聖書には記しています。質問の内容は何かというと、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうか、というものでした。たくさんのお金を持っていてもですね、永遠の命を受け継ぐということがですね、やっぱりできないという、そのことに気がついていたのでしょう。もしかするとですね、自分の判断でですね、お金では幸せを買うことができないとか、死後の世界のですね、永遠の命まではお金では買えない、そういうふうに自分で判断していたのかもしれません。そういう彼に対してですね、イエス様は何て答えたかというと、もうすっごい簡単なこと、答えでした。何かはっきり言えば、モーセに与えた10回を守りなさいという、10回というのはですね、神を神とするとか、父母を敬うとかですね、安息日は休むとか、嘘をつかないとか、殺さないとか、非常にですね、シンプルなものです。そしてそのですね、10回を通して神様に従いなさいという、そのことを教えられた。そうすると永遠の命っていうのはいただけるものだ。それでもこの金持ちはやっぱり分からなかったんだと思いますですね。そんなものでですね、本当に永遠の命、素晴らしいものがいただけるんだろうか。多分金持ちゆえにそういう判断しかできなかったのかなと思います。ですからイエス様はですね、彼の質問の最初の良いっていうことにこだわられたのでしょう。何をもって私を良いとするのか。それはあなたの判断基準によって私を良いとするのか。神は初めから良いものであって、あなたから言われて良いものになるわけじゃないという、そういうことを今日はですね、イエス様が言われたのかなとも思うのです。先入観とか判断基準というのは非常に難しいなと思います。私なんかですね、パソコンをですね、初めて習ったのはですね、マッキントッシュだったですね。はい、マックですね。それから Windows がですね、ダーッと伸びたので Windows に変わりましたけど、今思うとですね、Mac は非常に簡単だったんですよね。もうなんかいろいろシステムもそんな難しくなかったですね。なのでですね、やたらとですね、マッキントッシュで最初遊んでたゲームばっかりしてましたよですね。ゲームすることによっていろいろなことを覚えていくんですけどね。で、カラープリントができるとか、自分で何でもできるんだな、いろんなことができたのでですね、私よりもですね、当時ですね、小学2000年だったですね、娘たちの方が早く覚えたですよね。好き勝手に扱うからでしょう。システムは何だとかですね、いろんなものばっかり考えてるとですね、ダメですね。これがどうやって動くのかとかですね。で、一番難しかったのは何かというとですね、ワープロとどこが違うんだって話ですよね。ずっとワープロやってきたわけですよね。マッキントッシュが出るまでですね。で、ワープロでですね、いろんな文章を作ってたりしてたんですよね。ワープロとパソコンって どこがどう違うんだろうって、やることは一緒ですもんね。あの文章を作ったりですね、それに画像が入れられたりなんかするっていうのは分かりますけど、ワープロとどこが違うんだろう、これをですね悩みに悩んで未だに分からないんですよね。でまあはっきり言えばですね、あのパソコンの機能の一つがワープロなんですよね。ほんのちょっとした機能の一つがワープロだっていうことに気がつかなきゃいけないんですけど、ワープロから先にやってるとワープロの機能の中にですね、あのパソコンの機能があると、もうこれとんでもない話ですね。で徳弘先生がですね、なんておっしゃったかっていうと、目の前に広がる永遠のですね机がですね与えられたと思えばいいっつって、まあそうですよね。これだけでしかねできなかったものが、この机の上が永遠に広がってるんだと。だからいろんなものが何でもできるっていう感覚を持たないとパソコンなんてやれませんよと徳弘先生が言われたのを未だにですね覚えてる。そうなんですよね。私たちがやってるのはここの一部のことであって、本当はそこには永遠に続く机のですね、上があるんだというその感覚をですね持つまでにはまだこれも持ってないと思うんですけどですね、なかなか難しいな。やっぱり先入観っていうのはですね、ワープロっていう先入観があるので、そこからやっぱり広がってパソコンの機能を使えないっていうことなんだろうな。ですから最初に受けたそのですねものがですね、私たちをですね実は苦しめていることもある、まあ、イエスはですね、なぜ私を良いと言うのかですね、良い先生も悪い先生もですねいるのかですね、イエス様はですね何をもって良いとか何をもって悪いとかっていうのか、それは神様の問題じゃない。良い神様と悪い神様なんているはずがない。神っていうのは全て良いものだというですね。そこからですね、考えて、良い神であれならばですね、従うのは当然でしょう。まあ、そういうことをですね、今日はおっしゃったのじゃないかなと思います。今日与えた働きもですね、良い働き、これは悪い働きというのはないんですね。全ては神様から与えられた働きとしてしか見ていかないと、本当に神様の御心をですね行う、そういう働きができないのではないかなと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちが自分たちだけの判断の基準に陥ることがないように、まず神様の御言葉から神様の判断を覚え、そして知ることができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また病床になる方が、死に直面している方々、またこの豪雨で災害に遭われた方々、またその中から天に召された方々のことを思います。どうか今日あなたの慰めがご遺族の上に豊かにありますように、またこれから復旧作業、この暑い中されていかれる一人一人の上に、どうかその健康を守ってください。その家族を守ってください。今日も私たちに与えた糧をどうか主の聖霊のもとに私たちが受け、それを用いていくことができるようにしてください。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。